はい、今日はですね、世界のスターというお話であります。スターという言葉はもしかするともう若干死語なのかもしれませんが、そうでもないですか。使います？使わないよね。使う、よかったです。今年のスターは誰でしょうかね。2017年のスター、誰ですか。大谷。誰ですか。藤井聡太。藤井聡太ね、藤井聡太君、羽生結弦はもうちょっと前ですか。カープはね、鈴木誠也がスターになりかけてちょっと怪我しましたけど、やっぱり皆さんスターを求めてますよね。ね、そうでもないですか。やっぱりなんか特別なこうなんていうか才能を持ってるというか、光る人っていうのはなんかこっちをワクワクさせるというかね。だから別に藤井聡太君将棋界の中で特別強いわけではないんですよ。20何連勝した後結構負けてます。インターネットで彼の戦績見れるんですけどね。あの後は結構勝ったり負けたりなんですけども、それでもね、あの年齢で20何連勝したっていうので、大変な扱いなわけですけども、私たちは何かやっぱり特別な人をこう求めてるんだと思いますね。で、ちょっと違うかもしれませんけど、ウルトラマンとか、仮面ライダーとかスーパーマンとか、そういうのも一種のスターということなんでしょうかね。で、今日はその世界のスターをですね、紹介したいと思います。聖書はマタイによる福音書2章の1節から12節まで、少し長いですけどもお読みいたします。イエスはヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった。その時、占星術の学者たちが東の方からエルサレムに来て言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのです。これを聞いてヘロデ王は不安を抱いた。エルサレムの人々も皆同様であった。王は民の祭司長たちや立法学者たちを皆集めて、メシアはどこに生まれることになっているのかと問いただした。彼らは言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者がこう書いています。ユダの地ベツレヘムよ、お前はユダの指導者たちの中で決して一番小さいものではない。お前から指導者が現れ、私の民イスラエルの牧者となるからである。そこでヘロデは占星術の学者たちを密かに呼び寄せ、星の現れた時期を確かめた。そして行ってその子のことを詳しく調べ、見つかったら知らせてくれ、私も行って拝もうと言ってベツレヘムへ送り出した。彼らが王の言葉を聞いて出かけると、東方で見た星が先立って進み、ついに幼子のいる場所の上にとどまった。学者たちはその星を見て喜びにあふれた。家に入ってみると幼子は母マリアと共におられた。彼らはひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。ところがヘロデのところへ帰るなと夢でお告げがあったので、別の道を通って自分たちの国へ帰っていった。さあ、ここでクイズです。今日は小学生がいると思ったんですが、みんなどこ行きましたかね。どこか逃げちゃった、せっかく当たったらプレゼントあげようと思ったら、チャンス、一人立ってました、それ。大人の方も、イエス様がお生まれになった時、東方からやってきたのは誰でしょう。はい、誰です。羊飼い。惜しい、今読んだんですけどね。はい、何、はい、博士。惜しいですね。聖書には占星術の学者たちと書いてありますね。はい、惜しいです。でも博士正解です。博士正解です。はい、後でマリコ先生がいいものをくれます。はい、次の問題、 その学者たちは何人いたでしょう。何人いたでしょう。はい。あ、3って言ってますね。ありがとうございます。間違ってくれて。はい。聖書のどこにも3とは書いてないんです。はい。聖書には3人とは書いてありません。あの贈り物が3種類あるだけで、博士たちと書いてあって3人とは書いてないんです。ところがですね、もう世界中でこの3人の博士に名前がついてるんです。はい、あのインターネットで調べていただくと分かるんですけれども、それぞれの地域でこの博士は3人いたということになっていて、名前がついてるんです。全く事実無根です。はい、はい、でも聖書にはもちろん3人とは書いてないので、今日の修法にもあの3人の博士があのラクダに乗ってますけど、ラクダで来たとも書いてありません。はい、はい、まあ、おそらくラクダに乗っただろうというようなことで、相当やっぱりこう我々思い込んでますから、はい、あの気をつけてください。さあ次の問題、難しいですよ。その3人じゃない博士が来た時にイエス様はどこに、どんな場所におられたでしょうか。はいはい、どうぞ。馬小屋。ブブー。今読んだでしょ。今読みましたよ、私大きな声で。皆さん聞いてましたか。起きてます。家って書いてある。戻って見てみましょうか。学者たちはその星、あ、違う、あ、立って進み、ついに幼子のいる場所の上に泊まった学者たちはその喜びにあふれた。家に入ってみると、家に入ってみるとって書いてある。ここには家って書いてある。だからよくですね、あのクリスマスの絵とかなんかあの置物とか見ると、こう馬小屋に羊飼いと博士が一緒にいますけど、あれは大きな間違いです。はい、でこの話はおそらくイエス様が生まれて1年以上経った時に起こってます。と思われるかもしれませんが、このあとヘロデ王がこのベツレヘム周辺で生まれた赤子を殺すんですね。残酷なことをするんですけど、その時に2歳以下の子供を殺したって書いてあるんです。つまりイエス・キリストが生まれて2年は経ってないけれども、少なくとも1年以上経っていたんです。ということはもちろんこう生まれた時には貝馬桶に寝かされていたんですけども、この博士が来た時には場所を動いていて、どこかの家におられたということです。なんかすごい空気が今まで考えたところと違うなみたいな、もう教会中がそういう雰囲気になってますけれども、はい、家って書いてあるんですから、ね、皆さんの頭の中のねクリスマスの絵を全部消してください。この馬小屋で馬がいて羊がいて羊飼いがいて博士がこうやってるっていうね、あれは違いますから。羊飼いは生まれた晩に行ってますけれども、生まれて間もなく行ってますが、博士たちはしばらく経ってる。おそらく1年以上経ってるわけなんです、はい。あの気になる方はしっかり聖書読んでください。家ってちゃんと書いてありますから。でその博士たちですね、博士たちがやってきたんですけれども、なぜ彼らがやってきたかというと、今読んだように星を見たんですね。で彼らは占星術って、今翻訳されてますけれども、英語の聖書は、これは古い英語の聖書ではですね、マジャイっていうんです。マジ、マジはね、マジックのマジです。つまり魔法使いという意味でもあるんです。ただ祭司という意味もあったりするんですけれども、彼らはこの星を見てですね、毎晩星を見て、そしてこの星の動きから世の中に何か不思議な出来事が起こったり、あるいは特別な災害が起こったりするっていうことを、そ その星の動きの異常から、見つけたんですね。でこの占星術っていうのは古代バビロニアで生まれて、バビロンで生まれて、世界中で18世紀ぐらいまではもう世界中で行われてたんです。普通に行われてました。星が不思議な動きをするっていうのはきっと何かの予兆だろうと思ったんですね。でこの博士たちはおそらくバビロンの方から来たと思いますけれども、毎晩星を見ていて、このユダヤの方角、彼らの方から見ると西の方ですね、ユダヤの方角にものすごく明るい星がおそらく輝いたんです。でこの星は何かということは昔からいろいろ調べられてます。で、惑星直列が起こったんじゃないかとか、あるいは彗星がその時に流れたんじゃないかとか、あるいは新しい星がその時に生まれたんじゃないかとか、いろんなことがこれは科学的に調べられてますけども、正確な答えは出ておりません。でおそらく考え方としては、その新しい星が生まれてですね、その星の爆発っていうんですかね、その輝きが あったんじゃないかというふうに思われますけれども、でそれを見てこれはきっとものすごい王様が生まれたに違いないと彼らは思ったわけですね。星を見てましたから毎晩。そして彼らはその星を見て、おそらくその国の王様に、王様、ユダヤの方角にものすごい星が現れましたと、おそらく、将来大変な王になって、ユダヤを大きな国にして、もしかしたらうちの 国にも攻めてくるかもしれません。そうなる前に贈り物を持ってお祝いに行きましょう、難しい言葉で言うと、表敬訪問ですね。で今からお祝いを持っておけば、将来うちの国に攻めてこないかもしれませんと、そういうようなことも多分あってですね。で、バビロンからもし来たとしたら1500キロとか、2000キロ近い旅なんですね。だから数ヶ月かかるわけです。ラクダで来たかどうかっていう可能性はね、薄いんです実は。そんなに昔からあの辺りでラクダ使ってたわけです。ラクダはむしろですね、アフリカの方ですね、今でもシナイ半島には野生のラクダがたくさんいるんですけど、バビロニアでやラクダが来たかどうかわからないんですが、そんなことはどうでもいいんですけども、で特別な贈り物を携えてお祝いに来ました。さあここで問題です。博士が持ってきた贈り物は何だったでしょう。何だったでしょう。これはもうご存知ですね。黄金、乳香、もつ薬ですね。はい、こういうやつですね。黄金、はい、黄金僕も持ってます。ここに、これ黄金、私が持ってる唯一の金、18金ですけどね、はい、見えにくいですけど。乳香って皆さん知ってますか。乳香、これはですギリシャ語でレバノンっていうんです。レバノンって今でもそういう国がありますけど、場所の名前なんですね。でこれは植物の樹液を固めたものです。それで、旧約聖書の中にはこれを神殿でこれを燃やして、要するに、日本でいうとこのお線香というか焼香ですねに使ったものなんです。ただ当時は非常に高価で、金と同じ、重さで価値で取引されたそうです。その乳香、私は持ってます。これです。見えないですね。これ私2000年にイスラエルに行った時買ってきたんです。はい、200円ぐらいだったと思います。今ではほとんど価値がないんですね。はい、今ではこんなものいくらでも作れるんで、ただ欲しかったらあげます。一粒ぐらい燃やしてみないと匂いがわからないんですけど、英語でですね、ホーリーインセンスって書いてですね、だからこれは、いわゆる乳香にあたるものです。はい、で、もつ薬っていうのはですね、ギリシャ語でスミルナっていうんですけども、スミルナっていうのも場所の名前なんですね。でこれも同じように植物の樹液を固めたものです。で 写真で見てもどっちがどっちかよく分からないです、ね、あのなんか黒砂糖みたいな、まあ、植物の樹液を固めたものですから。でもこちらも当時は非常に高価なもので、これもやはりその燃やして、まあ、良い香りがするということでお香にしたり、また殺菌作用があるということで、お香として、あるいは薬としても使われた。でイエス様が埋葬するときにもつ薬を使ったって書いてあるんですけども、いわゆるミイラを作るのに使ったりするんですね。でこのもつ薬っていうのはですね、今でもあの消臭が効果があるということで、いろ科学的にもいろんなあの使われ方をしているそうです。でその博士たちがやってきた、ね、もちろんこの星を見てやってきたんですけれども、彼らがなぜやってくることになったのか、それは取りもなさず神様が星を、まあ、動かされたからなんですね。だから宇宙をもちろんお作りになった神様ですけれども、イエス・キリストの誕生に合わせて特別な星を宇宙に表されたわけです。この星がどんな星であったのかは誰も、まあ、今となってはわからないんですけれども、この神の一人子がお生まれになる、その時に神様は、ご自分がお作りになった宇宙の中に一つだけ特別明るい星を輝かせられたんですね。なんか私はこのことを想像するとすごくおしゃれであるけれども、すごく切ない感じがしました。神の御子がお生まれになったんです。世界中の人にこれはもう全員にですね知らせたいことじゃないですか。全ての人に神の御子がお生まれになったんだ、一人ずつ捕まえて神の御子がお生まれになった、もうみんなが、そして全員がですねこの神の御子のもとにひれ伏さなきゃいけないわけですけども、神様はそれをなさらなかったんですね。夜空に一つ星をピカッとこう光らせて、そしてそれを発見したのはバビロニアかどっかにいた占星術の博士だけだったんです。すごい切なくないですかこの話。ユダヤの人さえ気がつかなかった。本当に世界のごくごく限られた人にしかこの美しい星は知られなかったわけですね。でも彼らをがイスラエル、エルサレムに来た時にヘロデ王に会ってですね、で、この子は特別な王様が生まれたらしいけれどもどこですかと聞いて、それはベツレヘムにだろうという、まあ、旧約聖書の予言を聞いて、でベツレヘムに向かっていくとまた星が現れて彼らを連れて行ったと書いてあるんですね。だからまあ言ってみれば2回神様は宇宙に特別なことをされているわけです。でもこの占星術の学者のためだけなんですね。だから言ってみればわざわざこの占星術の学者たちをエルサレムに、まあ、ベツレヘムに連れてきておられるわけです。すごくこれは不思議なことだと思います。世界中に もっと多くの人がおりました。イスラエルにもおりましたし、ローマにもおりましたし、ギリシャにもおりましたし、アフリカにもアジアにもたくさんいた。でもこのごくごく一部の占星術の学者たちだけを、まあ、言ってみれば選んで彼らを連れてこられてるんですね。でなぜそういうことが起こったのか、なぜ神様はそういうことをされたのかっていうことのおそらく一つの答えは、それまで神様の働きっていうのはユダヤ人だけ、イスラエル人だけのものでしたね。でもイエス・キリストの誕生によって神様の御業はイスラエル人だけではない、世界に広がっていくんだ。でもそのことを特別に選ばれたこの占星術の学者たちに今託されたんだと思います。神の技はこれから世界に広がっていくんだ、そのことの最初の印として彼らは選ばれて導かれてきたんだと思います。そして彼らは特別な贈り物を、さっき見せました黄金乳香もつ薬という特別な高価な贈り物を持ってきてひれ伏したんですね。これはこの生まれてきた赤ちゃんがやがて世界中で崇められる人になる、崇められることになるということを表しているんだと思うんです。 ユダヤの王はこれを殺そうとした。イスラエルの人たちは無視した。でもバビロニアからやってきた博士たちは高価な贈り物をしてその前にひれ伏した。神様はやがてこの子を通して特別な御業をなさり、そして世界中の人がこの子のことを崇めるであろう、この子の前にひれ伏すであろうということが、まあ、とても小さなしかししっかりした形でこの表されたんだと思います。つまりここに、まあ、世界のスターが誕生したよと一部の人だけがね、一部の人だけが気がついたんですね。しかしこのあとこのスターはどうなったでしょう、ね、生まれたんです。スターが生まれて、学者たちが来て特別にお祝いをしてひれ伏した、ね、世界のスターがこれからと思った。このあとどうなったでしょうか。ヘロデ王に殺されそうになってエジプトに逃げなければならなかったんですね。まあ、おそらくこのエジプトの生活の時に黄金乳香持つ役が役立ったんじゃないかと言われています。黄金乳香の持つ役でエジプト生活が支えられたんじゃないかなと言われてますけども、でもその後スターになったでしょうか。ガリラヤというイスラエルの田舎町で大工になって、ね、30年間誰にも知られずに、一家を支えた。でも30歳の時に世に現れて弟子を作り、そして教えを説いて、あるいは奇跡を行い、病める人を癒し、また罪人たちの友となられて一躍スターになった。その時にイスラエルでのスターになりました。でもまあ言ってみれば人気絶頂の時にそのまあ、活躍を妬んだ祭司長は立法学者に妬まれて十字架にかけられて殺されてしまうんですね。だからスターとしての生涯そこで終わるわけです。一旦終わっちゃったんです。だからスターになり損ねた人ですよ。まあ、哀れな生涯、ね、そこで終わってれば十字架で貼り付けになって殺されて、ああスターになり損ねたな。でもそこで終わったか、終わらなかったんですね。蘇ったんです。蘇ったことによって人類の希望の星になったんですね。ただのユダヤの一部のローカルスターじゃなくなった。世界の人たちにとって全人類の希望の星、希望のスターになったんです。蘇られて私たち全てのものの希望の星となってくださったんですね。ちょっとピカピカまたたいて、ね、これがやりたくて今日はパソコンを持ってきたんです、ね、普段とちょっと違うなと思ったらね。つまりどういうことかというとですね、神様はイエス・キリストがやがて全人類のために死んで、でもよみがえってこの世のスターになるということはご存知だったんですね。分かってらっしゃった。でもそれを逆算してこのスターになる神の御子、その御子の誕生を祝うためにわざわざ宇宙にスターを出してね、そしてこの占星術の学者たちを遠くはるばるイエス・キリストの誕生の時に連れてきて、そこで祝わせているわけなんです。でもその時彼らはこの子がどうなるのか、この子がやがて世界の星になるなんてことはね、多分分からなかったと思いますね。でも私たちは知ってます。私たちにとってこの方は本物のスターですね。そうじゃないですか。実は世界中の人たちにとってもイエス・キリストはスターなんですよ。日本の人たちも知らないでこの人の誕生を祝ってるんですから。イエス・キリストこそほど誕生日を祝ってもらってるスターは世界におりませんですね。藤井聡太君だって多分誕生日は祝わない、ね、大谷君の誕生日を祝う人誰もいないでしょう。でもイエス・キリストだけはその誕生日が世界中で祝われてる本物のスターなんです。私たちはその本物のスターの意義を知ってます。この方の本当の 姿を知っている。この方によって私たちは永遠の希望が与えられている。彼こそが人類の私たちの希望の星、誠のスターです。お祈りしましょう。天の父様、今日皆さんと共にクリスマスを祝うことができてありがとうございます。それぞれに精一杯の準備をし、またあなたにお捧げいたしました。あの博士たちがあなたの前に贈り物を差し出したように、私たちもいろいろなものを持ってあなたを礼拝し、あなたの誕生を祝いました。しかし私たちがどれほどのものをあなたの前にお持ちしても、それは十分ではありません。あなたは神の姿を捨て人となられ、そして私たちのために死んでよみがえってくださいました。あなたは私たちの本当の星です。あなたを見上げて歩むときに私たちは迷うことがありません。あなたに導かれて進むときに私たちは踏み誤ることがありません。神様、あなたの素晴らしい御業の中に今あることを覚えて感謝をいたします。お一人お一人にとって闇の夜もあるでしょう。辛い夜もあるでしょう。しかし夜空を見上げるときに私たちは変わることのない輝き、イエス・キリストという本当のスターを見つけます。そしてその星に導かれていくならば、あなたのもとに導かれてまいります。心から感謝をいたします。メリークリスマス。イエス様の降誕を共に祝って、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アメン。ではご起立ください。糸高きところに栄光がを賛美いたしましょう。恋願わくは我らの主御子イエスキリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一度の絵に豊かに限りなくありますように。アメン。メリークリスマス。来週は、本当のって今日嘘になりますけど、あのクリスマス礼拝10時半からです。皆さん、お集まりください。またね、ポットラックの愛参会もありますので楽しみに集まりたいと思います。